それでは龍太さん、イベント情報ということで、そろそろ10月、しかも9月って1日少ないんですよね。9月30日までですよね。
そうですね、しかもまあ週末なんで、もうなんか終わった気が、
う
ん、
終わった気がもう9月も終わり。では10月、うん、で10月は何がありますか。
はい、まあ、10月になるので10月っぽいイベントがあります、
ね、
ということで、一つは最近毎年お知らせしてますが、うん、ダウンタウンシャンペーンにアートシアターっていう映画館がありまして、あま、
ね、
まあ、あのレトロな感じの映画館なんですが、10月になるとハロウィンもあるってことで、ここで、ショクトーバーっていう、うん、ショクトーバーフィルムフェスティバルっていう名前でホラー映画の特集みたいなのを最近毎年やってますね
、
うん、で、今年はそのキックオフの上映会が10月の3日水曜日、
水曜日から
午後、午後5時から夜6、11時半まであるそうです、
うん、で、その毎日いろんなホラー映画が上映されるのかな。これ
そうですね、あの結構今まだ決まってるのはあんまりなさそうですが、まああの定番のハロウィン映画として定番の、ロッキーホラーピクチャーショーとかそういうのも含めて
結構あのショートのレアものもやるんですよね。
であと、うん、このキックオフの10月3日の時にはあのショートフィルム短編映画とか、あと、うん、そうですね、ちょっとインディペンデント系っぽいホラー映画の上映もあります、
うんうん、このショクトーバーという言い方、なんか遥かなショーで毎年紹介しているので、なんか当たり前みたいに言ってますけど、これはなんかこのアートシアター以外で、うん、あの使ってる言葉なんでしょうか、ね、
検索してみると他のところでもやってる映画とか、
うん
うん、そういう名前でやってるところは、イベントやってるところはあるみたいですね。
うん、なんか日本でも結構使いやすそうな気がしますね。
まあ、
もうなんかどこかが使ってたりしてるかな、食当場。なんか言いやすいし、いい感じだし、ハロウィン日本でも最近ね、すごい盛り上げようと一生懸命いろんなあのイベントしてる人がやっているので、もう馴染みの言葉になってるのかなとか思ったりもしますけど。これが、10月3日からアートシアターで、ということと、それからやっぱり、はい、10月にちなんだイベントが来週あるのかな。
そうですね、これは来週の、土曜日、今週じゃなくて来週の土曜日ですが、うん、10月6日の土曜日に、ダウンタウンシャンペーンで See You October Fest というのがあります。まあ、あのドイツのオクトーバーフェストがもちろん有名だと思うんですけど、一応それにあのそれをまあ真似したイベントで、地元のマイクロブルワリー、小規模ブルワリーのビールとかそういったものを楽しめるイベントになってるみたいです。
でも屋外なのかな、これは。
そうですね、ダウンタウン、外ですね、ダウンタウンシャンペーンで、Corner of Neil and Washington Street ということになっていて、午後の3時から深夜の0時まで、
で子ども向けのアクティビティも最初はあるんだ。
そうですね、3時から6時までは家族向け子ども向けのアクティビティがあって、で、その後というか途中から4時から深夜まではライブ音楽もあるとそうです。
でもなんか車で行く人は誰かが飲めないから、なんか飲めない人を連れて行かないといけないですね、
まあ飲まない人
でも相当冷えません、その頃も夜は。今でも10度以下になって、
そうですね、年によるとは思うんですが、うん、寒くなる時は、まあ、深夜0時とかまで外にいたら結構寒い
ので暖かくしていった方がいいと思うんですが、あのビールっていうとなんか屋外でビール、ビアガーデンとかで飲むっていうと、日本の感覚だと夏ビールっていう で冷えたものをカーンと飲むっていう感じですが、アメリカとかはそのビールをあまりこうなんかこう冷たくして飲むものではない。
アメリカは多分、アメリカは多分昔っていうか、なんていうか、20世紀っていうと雑なくくりですけど、ちょっと前までのアメリカでは多分、薄いビールを、いわゆるバドワイザーみたいなビールを冷たくして飲むっていう、ちょっと日本に近い感じだと思うんですけど、最近は、小規模ブルワリーのクラフトビールとか、うん、ヨーロッパのビールとか流行ってるので、いろんな飲み方をするようになってきたんじゃないかなと思います、う
ん、なんか地ビールってそんななんか冷やしてカクって飲むというより、なんかちょっと冷え方ぬるめで、ぬるめって言い方変ですけど、そんなガンガン冷えてなくてもその方が味が分かったりとかするのかなと、
うん、そうですね、いろんなスタイルが本当にアメリカはアメリカンラガーっていうのがほとんどだったんですけど、
うん、
日本のラガービールと似たようなもんだと思っていただければいいんですけど、うん、あれは多分冷やして飲んだ方が美味しいんですけど、うん、多分いろんな種類があるといろんな温度でそれぞれの適温で飲んだ方が美味しいんじゃないのかなと思うんですが、
うん、そういうこうなんか地ビール作りみたいなのは以前より今の方がこう各地でそれぞれの味があったりするのかな。日本もそんななんか地ビールってあんまりなかったような気がするんですが、
う
ん、
日本もそうですね、最近
作り始めてるかなって。
最近はこの何年かそうですね、帰るたんびに結構種類増えたなって思うことがあります、うん、シャンペーンも僕がアメリカに初めて来た2004年の頃は何もマイクロブルワリー地ビールなかったですけど、
うん、
その後でき始めて、今は全くなかったですね。今はダウンタウンのバーでも独自に作ってるところとかがあるので、うん、今は 5,6 個あるんじゃないですか、シャンペーンアバナの周りだけでも、うん、
そうなんだ。あ、じゃあそういうのがこのオクトーバーフェストではこう集まってくるかな、
はい、
っていうところですね。だからちょっとこういろいろこう飲んでみたい、試してみたいという人とかいいかもしれませんね、うん、ちょっとでも暖かくしていってください。そろそろ風邪ひく季節かと思います、
はい、
でりょうたさんがイベント情報そんな感じですかね。
そうですね、はい、
でりょうたさんが今2004年にイリノイに来たっておっしゃってましたけど、
はい、
その頃と今と比べて、ルタさんこちら離れて数年になりますけど、うん、でも留学生の数とか学生の数とかアジア系の特に学生の数すごく増えている気がするんですけど、今学生数は在籍者数っていうのかな、どれぐらいいると思いますか。
うん、
在籍者数は変わってないのかな、どうなんだ。
そうですね、
昨日ね、なんか統計を見たんですね、
うんうんうん、
そして49,339人、
うんうんうん、
で私なんか4万人だとなんかこう記憶してたんです、イリノイ大学って。
あ、
でもなんか増えてるなと思って、
確かにちょっと増えたかな、うん、かもしれないですね。
でなんかインターナショナルのスチューデントは、
うん、
まあ、なんかその中にプロフェッショナルっていうのも含まれてますけど、でも17,766、
うん、
つまり 5人に2割が留学生ということか、
うん、
この割合は日本の大学の中で考えるとすごく多い気がするんです。で、
うん、
そこで、まあ、一番多いのは想像の通り中国からの留学生なんですが、何人ぐらい登録されていると思いますか、リュウトさん。
まあ1万いるとすると5、6千人ぐらい。
そうなんですよ、なんかちゃんとぴったり当たってるじゃないですか、ね、5,797って書いてあって、だから留学生の5割以上で、イリノイ大学の在籍者のつまり10人に1人は中国から あの来られた方、
うん、
でもちろんこちらで生まれた中国系の方とかもいらっしゃると思うんですが、それ以外でしょうね、多分インターナショナルだから。
そうですね、
うん、で次がインドが1495、サウスコリアが1028って書いてあって、うん、アジア系留学生の中でもアジア系が多数を占めるということですよね。ちなみに日本からは何人登録されていると思われますか？
どうでしょう、僕がいた頃でもまあ100人とか200人とかだったと思うんですけど、
うん、今はね、なんか56って書いてありました
、うんうん、
でパーセントで言ったら学生の 0.1%、 留学生の 0.5%、 結構少ないなと思って、改めて中国すごいなと。お店とかもアジア系のお店増えてますけど、アーバナ、うん、アーバナってシャンペーンの方か、多分、で歩いてる人もで、さっきの話じゃないですけど月餅もたくさんあるし、なんか街自体もなんか留学生って活気づいてるんじゃないかなというところはありますね。それは多分私が8年前に来た時よりも、あのアジア系の留学生多いなって、なんとなく思います、肌で。で、私は今週は、EALC のジャパニーズランゲージテーブルって言って、日本語を学ぶ学生さんたちが、こう集まる、週に1回の集まりがあるんですが、そこに、行ってきてきました。でも日本語を学ぶ人は減ってるわけじゃないみたいですね。リュウタさん、あの TA されてましたよね、
う
ん、
そうですね、
以前、はい、大学におられた時何人ぐらい受けてました？コース違うけれど、うん、全部合わせて100人以上いましたよね、まあ、200人ぐらいかな。
そうですね、まあ、僕はあの上級の方しか見てなくて、うん、そこまで行くとさすがに人数減るので、
10人前後ですよね。
まあ、でも15人とか20人とか、う
んうん、でも最初のクラス結構40人とか多いんですよね、
う
ん、
そうですね、1年目はすごく多いですね。
でもう徐々にこうずっと上までやる人は減っていくんですが、
うん、
それでそのジャパニーズランゲージテーブルにはあの高校生も来てたんですね、
うん、
でイリノイ大学の付属の高校で日本語コースがあるそうなんです。でそこでは、レベル4、レベル時にはレベル5まであって、各クラスが10人ぐらいは受けてるのかな、もっとかな。でそれが毎日あるんですって、45分で先生にお会いして、で、じゃあ週に5日毎日授業やってますって言って、45分の授業で学生さんたちがすごい熱心に、もうなんかもうなんかもう目をキラキラさせてみたいな感じで日本語を学んでいて、でこう夏休みとか日本に行ったりとか、そういうツアーを組んだりすることもあるそうなんですね。だからイリノイでの大学での日本からの留学生は減っているけれども、日本に関心を持っている人はあの結構たくさんイリノイ大学でもいらっしゃったりしてるんだなって、あるいは高校生でもいらっしゃるんだなっていうことをなんか今週へーと思いました。で、そのジャパンランゲージテーブルには8人ぐらいかな、そういらっしゃってたんですが、そこでこう何人かに、はるかなしをやってるんですけどとこう宣伝しながら、どんな曲をかけたらいいと思いますかとかって聞いて何曲か教えてもらったんですが、私この人を全然知らなくて、次の曲は教えてもらった曲なんですが、日食夏子ってご存知ですか？
いや、初めて
聞きました。でしかもね、なんか水流のロックっていうそういうタイトルもつけて教えてくれて、ジョナタンさんかな、が教えてくれたんですが、日本語を知らない弟がいいよと言って教えてくれたっていう、そのあたりもなんかすごいエピソードだなと思うんですが、うん、何で見るんでしょうね、 iTunes とか、
何でしょうね、まあ動画とか
ですね、
うん、
でこれどれぐらいあのなんか日本で知られているのか、なんかあの私あの湖南大学から来てるんですが、学生さんに聞いてみたけどなんか返信がなかったので、あみんなひょっとしてそんなに知らないかもしれない。でもこれを日本語を知らない弟さんが、いいよって言ってお兄さんに勧める でそれを教えてもらった日食夏子の水流のロック、ちょっとどんな曲か聞いてみてください。トムさん2曲目お願いします。どうぞ。